瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ、
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。
MC は私坂東優奈と木戸のリリがお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さんよろしくお願いします。
お願いします。
今回はゼロウェイストの量り売りと雑貨のお店エラマー瀬戸さんにお邪魔し、お店を始めたきっかけやさまざまな取り組みについて店主の野崎由衣さんにお話をお伺いしました。
早速ですが千藤さん、ゼロウェイストという言葉をご存知ですか？
おお、なめんなよ、ゼロウェイストやろ。そんなゼロウェイ知らん、ごめんなさい、教えてください。何すか？
ゼロウェイストに含まれるウェイストは英語で無駄や浪費を意味する言葉で、ゴミを減らす取り組み 5R の中のリフューズ、ゴミになるものを持ち込まないという観点に着目した考え方のことを言うそうです。
はあ、無駄浪費をゼロにする、
はい、
という、
はい、
なるほど。なんかちょっと想像つくで全くつかないんですけど、どういうお店なんですか、教えてください、はい。
そんなゼロウェイストにこだわったお店を始めたきっかけをお聞きしたところ、小学生の息子さんがどうしたらプラスチックごみを減らせるかをテーマに探究学習をすることになり、野崎さんの家庭で出る2週間分のプラスチックごみを調べてみたところ、リビングを埋め尽くすほど大量のプラスチックごみが出ていることに衝撃を受け、野崎さん自身もごみを出さないための取り組みに興味を持ち、さまざまな本を読むなど勉強する中で、量り売りという無駄を排除した買い物スタイルで楽しくお買い物をしてごみを減らせたらという思いでお店を始めたそうです。
ああ、わかる。特にあの瀬戸市ってそのプラごみ、紙ごみ、資源ごみみたいなこう分けるようになったから、その毎回収集日まで家で貯めとくんですよ。確かに言われるぐらいプラスチックゴミってものすごい出るのね。で、あのこの分別するのがめちゃめんどくさいけどこれをちゃんとしとかんと、あとあと大変なんやと思うからやるんやけど、そもそも出せへんかったらいいのよね、
はい、
そのプラスチックゴミとかを出さなければ、出さない生活すればいいわけですよ、
はいはい。
俺すごいな、この活動って言いますか、お店どんなお店なんですか、教えてくださいな、
このお店の商品は野崎さんが一つ一つ調べていいなと思ったものを販売されています、量り売りで販売するスパイスや乾物、お菓子などの他にも、ハワイで作られた海にも人にも優しい日焼け止めや、廃棄されてしまう米ぬかを使った石鹸、成長が早い竹を使用した歯ブラシなどの雑貨も販売しており、その商品がどうやって作られているのかというストーリーや背景を大切にして選び販売しているそうです。
おお、なんかいや、あの今まで言ってきたのは量り売りって分かんねんけど、歯ブラシも量り売りなの？
歯ブラシは物として一個一個、
あ、なるほどね。そこは量り売りではなくて野崎さんが興味を持ったから置いているということなんや、
はい、
歯ブラシの量り売りってどういうことだよ、すごい考えてるんだけど、あ、なんか面白い活動ですね、本当にね。特にあのハワイやからっていうのがよくわかるんやけど、日焼け止めってものすごい海汚すじゃないですか。
そうです。
僕も海遊び結構する方やから、日焼け止めつけなかったんですよ、痛くなるのは分かってたけど汚すん嫌やったから、でもそんなんもあるんですね、ちゃんと。
あの、そうです。
なんだ、エコを考えてるシナモンが、はい、ちょっと見てみたいな。
その中でも野崎さんの推し商品は量り売りで販売している洗剤です。
推し商品が犯罪洗剤
環境に優しい洗剤って聞くと洗浄力が弱かったり値段が高かったりするイメージがあると思います。
あるね、
ですがこの商品は少量でも汚れが落ちるので量り売りで無駄がなく、洗剤を使うだけで環境に優しいことができるということもあり、リピートして使ってくださっているお客さんもいるそうです、また洗濯講座という形で直接開発した人にも話を聞くことができ、商品についても詳しく知れる洗濯を学ぶ会というのも開催されています。
面白いね、直接開発した人の話が聞ける。
そうですね。
おほんならその洗剤、普通なんだ、さっき言った通りその、エコに考えた洗剤って洗浄力が少ないっていうイメージあんねんけど、それを使った最大限のこう効果の出せるやり方も教えてもらえるわけ。
そうですね。
はあ、
そして野崎さんはゴミゼロ運動の一つとしてゴミ拾いとモーニングの会や、うん、ゴミ拾いとランチの会などを定期的に開催されています、
うん、
この取り組みでは地域の人や子どもたちも一緒に商店街や駅周辺のゴミを拾った後みんなで美味しいモーニングやランチを楽しむことでゴミについて考える機会を作っているそうです。また瀬戸仕事塾で出会った仲間が食事や場所を提供してくれているそうでいろいろな人たちとのつながりを大切にして交わることでさまざまなアイデアが広がる面白さも感じているそうです。
なるほど。その自分のお店だけじゃなくてつながりをさらに広げていくことで、はい、その新しくその問題定義というか意識を高めてもらえるということもできるわけね、お店さんたちに。
はい、
はあ、面白い。
そんな野崎さんは今後お店でラッピングとして使用する再利用できる包装紙を提案したいとおっしゃっており、うん、オリジナルのゼロウェイストな商品の開発やお店で販売しているような食材を使ったゴミを出さないカフェやレストランといったようなことをしていきたいというのを目標にされているそうです。そして野崎さん自身がお子さんを産んでからの社会復帰としてこのお店を始めたためこの仕事を女性の妊娠出産からの社会復帰の方法の一つとして多くの人に届けることも目標にされていました。
確かに僕自身もこう店やっとるからそのゴミに関してすごいやっぱり興味っていうかあるんですよ、うん、どうやったら減らせれるかなって。実際にゴミにしてるんだってお金必要ですからね、
う
ん、
そうですね、うん、
これちょっと面白いですね本当に。でもそれがその女性の社会復帰にもつながっていく視点がすごいな。
最後に野崎さんがおっしゃったこの世にゴミになるために生まれたものは一つもないという言葉がとても印象に残っていて私たちの使い方やほんの少しの工夫で少しずつでもゴミを減らしていこうという意識を持つことが大切なんだということを今回の取材を通して学ぶことができました。
確かにもともと日本ってゴミを出さない文化がね江戸時代まではずっとつなが続いてましたからね。いつからかこのゴミを出すのが当たり前みたいになってしまったけどもっぺん立ち返るという意味でこのお店に行ってその問題を見る一緒になってこう見ていくというのもいいかもわかんないですね、
はい、取材時に商品を購入させていただいたのですが店内がおしゃれで量り売り特有のドキドキワクワクがあり、うん、楽しく買い物をすることができました。
ほう、
ぜひ皆さんも野崎さんのこだわりの詰まった商品を買いにお店に行ってみてください。
ちなみに何買ったんですか。
私はその時リンゴのドライフルーツとバナナチップスを買いました。
美味、うん、しかった。
美味しかったです。
あ、どんな食べ方したの。
紅茶入れて、うん、その付け合わせっていうか、うん、一緒に食べたんですけど。あ、
なんか何買ったのか。
私もドライフルーツと、うん、あとナッツが入ったチョコレートも量り売りでもらえたので、うん、食べました。
洗剤は
洗剤は買ってなかった。
買ってないんかそうか、洗浄力を見てほしかったんやけどなそうですか。まあでもねドライフルーツは確かに体にすごくいいのは当たり前やし、あのヨーグルト入れたりしても美味しいもんね。
はい、
うん、そうですか、ありがとうございます。あ、もうこんな時間になってしまいました、
はい、そろそろお別れのお時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回はエラマー瀬戸の野崎優衣さんについてお伝えしました。取材班は坂東優奈、藤沢莉子、木戸のリリ、ミキサーは藤沢莉子、そして MC は私木戸のリリと坂東優奈がお送りしました。紫藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。 CARI_REPO で検索してみてください。 CARI_REPO です。ぜひいいねとフォローもお願いします。今月のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来月は瀬戸の企業編をお送りします。来月のキャリレポもぜひ聞いてください。ありがとうございました。
はい、本当に毎回毎月毎回この時間結構楽しみなんですよ。僕の知らん店いっぱい教えてもらえるし、何よりやっぱその新鮮な目で見てきてくれるじゃないですか、
はい、
うん、それも同じようにやっぱみんな感じてると思いますんで楽しみにしてますんでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。